さて、今回深掘りしていくのは、社労士パートナー制度概要と題されたある企業からの案内状です。
ええ、
早速ですが、あなたに一つ質問です。もし顧問先が当たり前に支払っているコストを、まあ実質ゼロにして、その浮いたお金を顧問先の賃上げとあなた自身の報酬に回せるとしたら、
ほう、
どうでしょう。少し耳を傾けたくなりませんか？
それはまあなりますよね。間違いなく。
ですよね。この資料冒頭からかなり強気なんですよ。
と言いますと？
これは単なる勤怠管理システムの紹介依頼ではありません。
はい。
先生と私たちが組むことで、顧問先の採用手数料をゼロにし、その浮いたコストを賃上げ原資に変え、結果として先生の報酬を最大化するための壮大なプロジェクトですと。
ははは、壮大ですか。
ええ、壮大ですよね。今日はこのマイスターという企業が提案する、一見すると少し話がうますぎるようにも聞こえるこのビジネスモデルの構造、そしてその裏にある本当の価値までじっくり解き明かしていこうと思います。
なるほど。この着眼点はすごく今の時代の課題を捉えてますよね。
と言いますと？
背景として、多くの企業、特に中小企業は人材紹介会社とか、最近だとタイミーみたいなサービスにもう年間で数百万円単位の手数料を払ってるケースって全然珍しくないんですよ。
ああ、そんなにかかってるんですね。
ええ、これって資料の言葉を借りるなら、完全に外部への流出資金なわけです。
確かに。
このプロジェクトの根っこにあるのは、その外に流れちゃってるお金をテクノロジーを使って企業とか従業員、そして専門家の社労士さんの方へ戻そうっていう、まあそういう発想なんですよね。
なるほど。理論上は誰も損しないと。
そうです。三方よしのモデルに見える。ただご指摘の通り、こういう話ってうますぎると感じるのが、まあ健全な反応かなとは思いますね。細部が大事になってきます。
ですよね。ではその細部を分解していきましょう。まずこの資料で多分誰もが最初に目を奪われるであろう数字、
はい、
それが1案件で総額20万円というものです。
インパクトありますね。これは
正直かなりあります。でもこういう数字だけが一人歩きすると危ない。一体どういう仕組みでこの金額が生まれるのか、そこが一番知りたいところです。資料には2階建て構造とありますが、これはどういうことなんでしょう？
ここがですね、このモデルの非常に巧みな点なんです。
ほう。
まず1階部分、これが助成金申請報酬です。
助成金申請、はい。
金額としては、約10万円からとなってますね。これはもう社労士の方々の本業そのものです。
なるほど。
具体的にはマイスターという勤怠管理とかのシステムを顧問先に導入してもらうと。
へえ。
そうすると勤怠管理が効率化されて、結果的に生産性向上とか労働時間短縮といったいろんな助成金の申請要件を満たしやすくなると。
ああ、システム導入がきっかけになるわけですね。
そうなんです。代表的なのだとキャリアアップ助成金とかが視野に入ってきますね。で、その助成金申請の業務を先生が受けて顧問先から正当な報酬として受け取る、これが収益の土台1階部分です。
なるほど。システム導入が目的じゃなくて本業の仕事を生み出すためのきっかけになってる。
混ざり。
でも少し意地悪な見方をすると、助成金って必ず通るとは限らないじゃないですか。
ええ、もちろんです。
万が一申請が通らなかった場合、顧問先はシステムの費用と先生への報酬を払うだけでリターンがないなんてことにはなりませんか？
そこ、非常に重要な指摘です。まさにそこがこの提案を受け入れる社労士の専門家としての腕の見せ所になるわけです。
と言いますと？
このモデルってやっぱり助成金が採択されるっていう前提に立ってるんですよね。
はい。
だからこそどの助成金が狙えそうか、可能性はどのくらいかっていう見極めが絶対に必要です。
ああ、なるほど。
それで顧問先に対して、これは 100% 通る魔法の杖じゃないです、でも今の採用コストを考えれば挑戦する価値は十分にありますよと、リスクとリターンをしっかり説明して納得させる、そのコミュニケーション能力が問われますね。
なるほど。ただ闇雲に進めちゃダメだと。
ええ、それだと信頼を損ないかれません。
やはり専門家としての介在価値が重要なんですね。よくわかりました。ではその上で2階部分というのは何でしょう？
2階部分はもっと直接的ですね。媒体者から社労士の先生へ直接支払われるシステム紹介料。
ああ、紹介料。
はい。これが資料に書いてある通り、1件につき10万円税抜きです。
なるほど。
つまり 1階部分の本業の報酬とは別に純粋なインセンティブとして10万円が乗っかってくる。これで合計20万円っていう計算になるわけです。
ここで資料にさらっと書いてある一文が気になるんですけど。
はい、何でしょう。
システムの導入設定やすべて私が代行しますので、先生の手間はかかりませんと。
ああ、ありましたね。
これ、紹介する側からするとものすごく楽で魅力的ですよね。でも裏を返せば、自分が詳しくないシステムを顧問先に進めることにもなりかねない。なんか専門家としてちょっと引っかかりを感じる人もいるんじゃないかなって。
ええ、その視点は非常に大切だと思います。私は紹介するだけで中身は知りませんじゃプロとしての信頼に関わりますから。
ですよね。
もちろん細かい設定作業まで覚える必要はないと思います。でもなぜこのシステムが助成金につながりやすいのかとか、主な機能は何か、顧問先にどんなメリットがあるのかみたいな骨子の部分はやっぱり自分の言葉で説明できるレベルまで理解しておくべきでしょうね。
なるほど。
手間がかからないっていうメリットは受けつつも、専門家としての説明責任は放棄しない、そのバランス感覚が求められると言えますね。
なるほど。つまりこの総額20万円っていう魅力的な数字は、社労士側の専門的な判断とかお客さんとの丁寧なコミュニケーションがあって初めて現実的になると。
まさにその通りです。
ただ紹介すれば儲かるっていう単純な話じゃないわけですね。
ええ、顧問先にとっても外に垂れ流してた採用コストが自社の環境改善とか助成金の原資に変わる可能性がある。社労士はその変革をリードするパートナーになる。そう考えると20万円という金額もその価値提供に対する正当な対価とみなせるんじゃないでしょうか。
そしてこの話、これだけでは終わらないんですよね。
そうなんですよ。
資料を読み進めると、フォーム入力していただいた先生だけに特別なメリットをお伝えしますという一節が出てくる。
ありますね。
こういう書き方されると逆にちょっと身構えちゃうんですが、具体的には何なんでしょう。
わかります。この特別なメリットこそがこの制度の真の価値で、ある意味一番戦略的な部分かもしれないですね。
ほう。
結論から言うと、これは助成金対応が必要な企業を優先的に紹介してもらえるっていうマッチングサービスなんです。
マッチングサービスですか。それってつまり新しいお客さんを紹介してもらえるってことですか。
そういうことです。その背景をちょっと深掘りすると、このビジネスモデルの賢さが見えてくるんですよ。
ええ。
資料によると、マイシタ社は全国にいるたくさんの販売代理店を通じてシステムの導入を急速に進めてるんですね。
はい、拡大戦略ですね。
ええ。でもその結果、市場に新しい需要というか悩みが生まれるんです。
悩み？
それがシステムは入れた、でも着物助成金申請どうしよう、頼れる社労士が近くにいないっていう企業の課題です。
新しい市場を作り出してるわけですか。
そうなんです。
それは確かに戦略的ですね。
ええ。そしてこのパートナー制度は、その生まれたての需要と手を挙げた社労士の先生方を直接結びつけるための、まあ受け皿、プラットフォームとして機能するわけです。
需要を自分で作って、その受け皿も自分で用意すると。
エコシステムを構築しようとしてるわけですね。
ただそうなると一つ懸念が生まれます。
はい。
つまりこのマッチングが機能するかどうかは、完全にマイシタ社が供給する案件の量と質に依存しますよね。
おっしゃる通りです。
登録したはいいけど全然紹介が来ないとか、来ても条件の悪い案件ばかりとか、そういう可能性もゼロではない。
そこがこのモデルの生命線であり、パートナーになる社労士が受け入れるべきリスクでもありますね。
リスクですか。
はい。これはマイシタ社っていうプラットフォーマーの集客力を信じるかどうかのある種の賭けとも言えます。だからこそ、まずは登録してみて、実際にどんな案件がどのくらいの頻度で来るのかを見極めるっていうスタンスが良いのかもしれないですね。
確かに。あとこういう業務提携で気になるのは、やっぱり法律的な側面です。特に社労士法って業務の斡旋に関して厳しい規制があったと思いますが、その点は大丈夫なんでしょうか。
そこは私も専門家として特に注目した点です。資料にはっきりとこう書かれてます。
はい。
弊社はシステム利用料で収益を得ているため、先生から案件紹介料はいただけません。社労士法を遵守しと。
ああ、なるほど。
これ極めて重要なポイントです。ご存知の通り、社労士法ではお金をもらって業務を斡旋することが厳しく規制されてるんですね。マイスタ社は社労士側からは一切紹介料を取らないモデルにすることでこの法律をクリアしてる。システムの利用料っていう別の収益源があるからこそ成立する非常にクリーンなマッチングの形なんです。
それは高く評価できますね。
できます。
なるほど。法律をちゃんと守った上での新しいビジネスチャンスの提供だと。
ちなみにこの優先マッチングを受けるための手続きってどういうものなんですか？
これが驚くほど現代的で手軽なんですよ。
ほう。
指定された LINE 公式アカウントを友達追加して、そこから得意な業種やエリアとか、事務所のホームページの URL なんかをメッセージで送るだけ。
LINE で完結するんですか？
そうなんです。これだけで優先紹介リストに登録されるそうです。
手軽な反面、そんな簡単なやり取りで大丈夫なのかなとも思いますが。
おそらくこれは初期登録のハードルを極限まで下げるための工夫でしょうね。送られた情報をもとにリストを作って、例えば大阪で介護事業に強い社労士を探しているっていう企業からの問い合わせがあった瞬間に、リストの中から該当する先生に LINE で直接連絡が行くと。
ああ、そういう仕組みを想定してると。
はい。このスピード感は今のビジネス環境では大きな武器になりますから。
ええ、弊社でリスト化しマッチする案件が出た瞬間に LINE にて先生直接おつなぎいたしますと書かれてますね。待ってるだけで新規顧客のチャンスが舞い込んでくる可能性があるというのは、特に独立したばかりの方とか、これから顧客層を広げたい方には大きな魅力になりそうです。
そうですね。従来の地味な営業活動とか交流会への参加っていう手法に加えて、こういうテクノロジーを活用した新しい案件獲得のチャンネルを一つ持っておくというのは賢明な戦略だと思いますね。
さて、ここまで深掘りしてきましたが、一度全体を整理してみましょうか。
ええ。
このマイスタのパートナー制度、当初は単なるツールの代理店募集かなと思いきや、もっとずっと立体的で戦略的なエコシステムだったと言えそうです。
はい。要点をまとめると、まず一つ目は顧問先の採用コストといういわば垂れ流しの経費を賃上げ原資とか助成金っていうポジティブな価値に転換する、まあ錬金術のような仕組み。
ええ。
二つ目は社労士にとって追加の手間を最小限に抑えつつ、本業の報酬と紹介料という二重の収益を生む巧みに設計された収益モデル。ただし、ここには専門家としての判断力と説明責任が伴うと。
そして3つ目が、これがこのモデルの心臓部かもしれませんが、社労士法を遵守したクリーンな形で、今まさに専門家を求めている企業と社労士を直接結びつける強力な案件マッチング機能。
そうですね。
ただその機能性は、プラットフォーマーであるマイスタ社の集客力に依存するというある種のリスクも内包している。この3つの要素ら有機的に連携しているわけですね。
まさに見事な要約です。このモデルが示唆しているのって、もしかしたら社労士という専門家の役割の進化かもしれないですね。
役割の進化ですか？
で、従来のような法律に基づいた手続き代行とか労務相談っていう、まあ守りの役割から一歩踏み込んで、顧問先の経営課題、つまりコスト構造の改善とか従業員満足度の向上といった攻めのテーマに直接貢献するビジネスパートナー、その立ち位置を変化させていく。
なるほど。
今回の資料はそのための具体的な武器と戦略の一つを提示していると捉えることができるでしょうね。
顧問先のビジネスに深く入り込み、共に成長していくパートナーへ、非常に示唆に富んだ試算です。さて、最後にこの話をあなたのビジネスに引きつけて考えてみましょう。
はい。今回の話は顧問先の採用コストという目には見えにくいけれど確実に存在する負債を価値に変える仕組みでした。ではあなたの周りにある、あるいはあなたのビジネスの中にある他のコストとは何でしょう？
例えば目的が曖昧なまま長引く会議の時間、何度も発生する資料の修正作業、あるいは日々の非効率な移動、これらの時間的、金銭的コストを価値に変えるための新しいシステムや専門知識、あるいはパートナーシップは一体何になるでしょうか？少し立ち止まって考えてみると、そこに思わぬビジネスのヒントが隠されているかもしれないです。